トータルケア3愛。この番組は特定医療法人社団千寿会三愛病院の提供でお送りします。登別温泉まで5分、緑に囲まれた癒しの環境、千寿会三愛病院は看護師を目指す高校生を応援しています。看護師奨学金委託生募集中。特定医療法人社団千寿会三愛病院。トータルケア三愛16回目の放送です。今日も特定医療法人社団千寿会三愛病院に来ています。今回ご出演いただくのは言語聴覚士の高橋信綱さんです。高橋さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
すごくかっこいいお名前ですね。
ありがとうございます。
高橋さんは三愛病院に勤めてもうすぐ10年を迎えるというベテラン言語聴覚士さんと伺っています。今日はそんな頼れる高橋さんに、言語聴覚士のお仕事とは一体何なのか、普段のお仕事ぶりについてなどじっくりとお伺いしていきます。では早速ですが、まず高橋さんが言語聴覚士になりたいと思ったきっかけは何ですか？
はい、高校生の頃に母から勧められた、医療職に関する本を読んだのがきっかけでした。母は何気なく本を勧めましたが、今考えると言語聴覚士の部分だけ蛍光ペンで線が引かれてページが折られていました。その後、地元役場の知り合いが訪問リハビリで訪れていた、言語聴覚士の先生との場を設けてもらって、実際の仕事の内容について教えてもらい、言語聴覚士を目指そうと思いました。
なるほど。もしかしてお母様もその言語聴覚士にもともとご興味があってとか？
そうですね。
そういうことなんですね。
はい、
お母様も言語聴覚士？
あ、いえ、ただの主婦です。
あ、そうなんですね。はい、では高橋さんになってほしくてさりげなくアピールを。
そうですね。
してたのかもしれないです、
ね、いつの間にか
気づけば意識するようになっていたんですね。はい、なるほど。じゃあその気になる言語聴覚士というお仕事なんですけれども、これはどういったお仕事なんですか？
脳卒中や不慮の事故、高齢化などにより普段当たり前に行っているコミュニケーションや嚥下と言われる飲み込みに問題が生じることがあります。
うん、
こうした患者様へ言葉の訓練や飲み込みの訓練などを行い、在宅復帰や施設入所に向けたリハビリテーションを行う仕事です。
そうなんですね。ちょっとそのご病気されてろれつがちょっと回りにくくなっちゃった方とかの、その喋る練習じゃないですけども、
はい、
してくださったり。
はい、
そうだったんですね。言語聴覚士さんってどれぐらいいらっしゃるんですか？
だいたい今全国に約3万6000名と、他のリハビリの専門職である理学療法士や作業療法士と比べると4分の1程度しかいないため、人数としては少ない状況です。今後も病院や老人保健施設など社会の高齢化に伴い、様々な場面でのニーズが増加する職業です。当院でも給付型奨学金制度を導入しておりまして、資格の取得に向けたサポートをしています。興味のある方はぜひ当院のホームページをご確認ください。
はい、ぜひご覧になってみてください。具体的にはどういった訓練を行っているんですか？
そうですね、患者様の個人訓練のほかに対人交流の拡大を目標としまして、実際に他の患者様とコミュニケーションを取る場を提供するなどの関わりを行っています。また摂食嚥下障害を呈している患者様には、検査評価の結果から食物を使用しない訓練や、本人の思考に基づいた実際の食物を使用した訓練も取り行っております。
そうですか。本当にこう細かな、患者様一人一人に対しての本当に密接な訓練をしてらっしゃるんですね。
はい、なかなかその思考の問題でやっぱその口に合わなかったり、うん、食事が進まない方がいるので、人によって訓練の内容が全然変わってきます。
そうですよね。はい、全然その食べられるもの限られてる方とか多分いるんですよ。
はい、
好き嫌い、いわゆる好き嫌いとかで。
いらっしゃいますね。
どうするんですか、そういう時。
やっぱりその最初はその方の思考に合ったものから始めて、うん、それから徐々に実際に病院で提供しているお食事に、段階的に上げていったりとか、どうしてもやっぱり他のものが摂取できない方はやっぱそれを、メインに摂取して、他のものを逆に他のもので補うといった形です。
なるほど、はい、そう考えるとすごく大変なお仕事なのに人数は結構まだ少ない。
そうですね、
ですよね、はい、仲間欲しいですね、いっぱい。
そうですね、はい、僕が最初この職業に就いた時よりは増えてるんですけど、それでもまだまだ数は足りてない状況です。
そうなんですね、はい、ぜひこの放送を聞いて目指したいっていう方いっぱい来てほしいですね、
はい。
この言語聴覚士というお仕事をされていて、やりがいを感じるのはどんな時ですか？
自分も就職したての頃は患者様との信頼関係をうまく築くことができず、正直やりがいもなかなか感じられませんでした。ですが患者様が熱心にリハビリを行う姿に刺激を受けて、少しでも力になりたいと思い、さまざまな勉強会に参加し、自分の知識技術の向上を目指しました、うん、今では患者様がリハビリを行うことで食事を食べられるようになった時の表情を見ると、自分のことのように嬉しく思い、仕事へのやりがいを感じることができるようになりました。
そうですよね、先ほどのお話だと本当にその人によっては思考の問題とかでなかなかその思うように訓練とかが進まない方もきっと中にはいる中で、
はい、
それができるようになったとか達成したってなったらもう自分のことのように嬉しいですよね。そうですね。三愛病院で今後どのように取り組んでいきたいとお考えですか？
はい、当院でも患者様の高齢化が以前よりも進み、入院当初は話すことや食べることに問題がなかった方も徐々にリハビリの対象となることが増えてきた印象を受けます。入院している患者様だけではなく、予備軍の患者様の機能維持に向けても積極的に取り組み、人生の最後まで口から食べることを目指して、これからもリハビリに取り組んでいきたいと思います、
はい、では最後になりますが、これから言語聴覚士を目指す学生さんや転職を考えている言語聴覚士の方に一言お願いします。
はい、言語聴覚士に限らず、養成校には学生や社会人など幅広い年齢層の方がいて、今からでは遅いということはありません、うん、リハビリに興味がある、病院で働いてみたいと思う方はぜひとも調べてみてください。
はい、皆様も気になった方はぜひ、まずは三愛病院のホームページをご覧になっていただいたりですとかね、いろいろと調べてみてください。ということで今回ご出演いただいたのは言語聴覚士の高橋信綱さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
登別温泉まで5分、緑に囲まれた癒しの環境、千寿会三愛病院は看護師を目指す高校生を応援しています。看護師奨学金委託生募集中。特定医療法人社団千寿会三愛病院。トータルケア三愛。この番組は特定医療法人社団千寿会三愛病院の提供でお送りしました。